イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
映画ランキング3位、飲み取り侍、2位、ピーターラビット、1位、目立てコナン、0の執行人。いやー、気になりますね。池田です、よろしくお願いします。
やっぱりコナンなんすかね、
わかんないですね。
コナン尋常じゃないね。
一応これ、5月19日から5月20日、はい、2日間の、
はい、
はい、工業通信社提供の映画のランキングですね、はい、
なんか世界で話題になってるって知ってます？
コナンが？
いや、コナンがそう、世界で唯一インフィニティウォーに勝って1位になり続けてる作品があるらしいっていうことで、
まあ、
名探偵コナンってのはどんな作品なんだろう。
名作だからね。なんかあれでしょ、はい、よくわかんないけど CG ってさ、
はい、
なんかピョピョ飛んでる爆発するのをこう重ねてる映画でしょ
名作ですよねっていうのと後ろのことがよく繋がってないんですけど、
だからコナンは名作ですよ、
はいはい、
そのインなんとかはさ、インモラルなんとらは
そっちの話ですか、
はい、さあということで、
コナンの方はね、
先週のニュースを振り返っていこうというーー、ね、ニュースの種でございます。それでは参っていきましょう。まずトピックス流れていきます、さらっと流していきますね、
はい、
まず5月15日です、はい、自治体のプロジェクトを支援するふるさと納税型クラウドファンディングというのを幕開けが提供を始めました。あ、はい、まあ、ふるさと納税の税金の形を使って、はい、クラウドファンディングができるということで、ね、まあね、ここにエントリーされると、まあ、今もともとね、そういう自治的なものをの盛り上げにこう寄与するっていうクラウドファンディングがいっぱいありましたけど、それと、まあ、このふるさと納税が絡んだという形なので、まあ、ちょっと手軽になるのかもしれない。
ふるさと納税なんとかしてくれって今都内でいろんな自治体が言ってるらしいですからね。
そう、だから、まあ、有用な有効な形、ちゃんとサポートする、応援するっていう仕組みが、うん、バックボーンにあれば、
はい、
もうちょっといい形にね、なる、うん、ものをもらいたいからっていうだけだとね、
そうです
ね、ちょっと寂しいですからね。さあ、そして、メルカリが、6月19日に株式上場するということが分かったと。
日本で一番盛り上がってるベンチャーですから
ね。はい、さあ、そして、音楽なんですけど、YouTube チャート、
はい、
これが日本でも提供されるということで、YouTube のチャートがある。も
う
なんか元々日本は入ってなかったそうなんですけど、今最新のものを見ると、レモンとか、
ああ、米津玄師さん、
はい、入ってるみたいですね。
なんかそれビルボードチャートとかってどう違うんだって感じしなくもないですけどね。
まあまあまあ、でも YouTube でランキング出すっていうのは結構、
YouTuber の曲とかめっちゃ入ってきたらなんか違う感じもしますけど、
ちょっと偏ってるね。今だとなんか米津玄師さんばっかりですね。2位が TWICE、
あ、はいはいはい、
ね、あと、まあ、ダオコとか、まあ、だからこれ加盟してるっていうか、その音楽出してる人ってことなのかな。
そうですか ね、
ね、あと、
いやいや、多分違うと思います。今 の、 国内でのバイラルチャートとかそんな変わらない感じするんで。
そうなんだ、
はい、YouTube でもそういうの聞かれてるって感じでしょうね。
なるほどね、という、まあ、YouTube のランキングを出したということですね。さあ、そして、16日です、サイバーエージェント、
はい、
サイバーエージェントが出した調べで、10代後半から20代の6人に1人がテレビ見ないという情報が出て
ます。あれ6人に1人なんですね、
はい、
そうか、みんなそんぐらいなんですね。あ、じゃあ結構見てるってことですね、これってね。
あ、まあ、見てるっちゃ見てる。
6人に5人が見てるってことですもんね。
そうですね。でちなみに東工大の新入生の8割がニュースの情報源はテレビっていうニュースも出てます。
東工大じゃないですね、これ東京工科大です。
あ、東工大って言ったら何の？
東工大、東京工業大学。
あ、失礼しました。東京工科大学ですね。はい、なので、まあ結論で言うと見てるってことになるんですかね。
見てるんですね。なんだよ、見てんじゃねえ。
まあでもサイバーエージェント的には見ないという見出しにしたいのかもしれませんね。さあ、そして、Facebook がですね、過去3ヶ月で8億件以上の問題投稿を削除したということで、まあ、Facebook も非常にね、いろいろと、まあ、言われてますし、
3ヶ月です、
はい、まあまあ、差別的な発言とかね、はいはいはい、そういうのもありますので、
キャッチが難しいんだろうな、
はい、さあ、そして、GDP が、久々にマイナスになったというニュースもありました。
日本ですか、
はい、うん、そして、5月17日ですね、スマートフォンで小中高生のスマホ利用 率が7割を超えているということだそうです。
小中高、なるほど。小学生から使ってる人もいる、
はい。ちなみに高校生では 93.6%、
そんなに、
小学生でも4割が利用していたということだそうです。はい。さあ、そして続いていきましょう。ちょっとこれマイナーなニュースなんですけど、あの千葉ニアってご存知ですかね。
あの千葉でできた、あの発見された地層ですよね。
はい、中期後進性と言っても全然わかんないところだと思うんですけど、まあ、あるその特定の地質時代のことを千葉ニアンというふうに呼ぼうかどうかっていうふうな話があるんですけれども、はい、その件について、 あそこはおかしいっていうふうに、あの地元でもなんか流派があるらしいんですけど、流派ですね、ちょっと別な地位、そのグループがあって、はいはいはい、そこのグループがあれおかしいぞって言って、はい、あのその審査をしているところに、はい、その反論文書を出しちゃったと、っていうことで審査が中断してしまったというニュースがあります。でもこれはおかしい、それはおかしい、その意義はおかしいぞっていう疑問も出てて、
はいはい、
あのちょっとどうなるかわかんないですけど、チバニアンっていうのは仮なんで、まだ
そうですね、
はい、だからその本当にチバニアンになるのか、幻のチバニアンになるやりかねないと。
もうあれですか、グッズ化とかしてるんですかね、チバは。
いや、これがだから自治体的には、はい、あの踏み出したいけど踏み出せないとか、
あ、今止まってるん
だ。あとそのまだ、現場もそこについていろいろ保全とかしちゃっていいのか、まだ研究段階だから、うんうん、その見れるようにするとか、うん、そういう手を入れちゃうと、はい、逆に問題があるから、うん、触らないでおこうって思ってたんだけど、うん、なんかいやもうここ見れる方がいいっつって、うん、なんかコンクリートの階段勝手に作っちゃった人がいるとか、
ちょっと待って
みたいな状況あるみたいなんですけど、はい、ということで、今千葉には揺れていると
い、ね、ちょうどこの前の、ね、コンフィデンスマン JP でもあのこの発掘のあたりの話をね、はい、ルーサンクサさんを込めて描いてましたけど、そういうのあるんですよ ね、
ちょっと懐かしい感じのトピックスでしたけど、ね、
そうですね。
さあ、そして、5月19日土曜日です、反則指示したか明かさず文書で回答をするということで、日大の内田監督が、謝罪の会見をしましたね、
はいはいはい、その後辞めました
ね、はい、辞任ということは言ったんですけども、どういう理由でそうなったのかっていうふうな話はしなかったと、
ね、生徒がね、今すごく心境がいかにっていう感じ、
いやもう連日ね、あのテレビでもやってますし、うん、文書のやり取りがあって会館生学園の、うん、説明があった後でこうお詫びをして辞めたんですけど、その後もその被害者のお父さんが、うん、会見をして、でさらにその、加害者というかタックルをした生徒さんが会見をされるということで、
うん、
なんかぐちゃぐちゃな感じもしますけど、
提訴するとか
って話ですよね。お父さんはね、こう言ってましたけど、その真実を明らかにするのにやっぱこういうことをやらなくちゃいけないんだっていうふうに思うと、まあ新しい時代になってるのかなと思いますよ ね、 それね、気が利いた人がちゃちゃっとこう仕切ってくれればいいんだけど、そういうわけにもいかないってことですよね。
広がっちゃうから
。そして5月20日です、カンヌ、パルムドールで、これが監督が受賞されましたと。さすがに足が震えた、勇気と希望をいただいたということで、さまざまねスピーチだとかも出ておりますので、
はい、ありましたね、
はい、
いや本当に嬉しいです僕はこれで、はい、とので。
さあ、そしてもう一つ、僕がちょっと気になったニュースでは、辞退者が7割に増加した裁判員制度、何が起きているのかということでニュースが出ております。裁判員制度が始まってですね、9年になるんですけれども、はい、なんかですね、こうそもそも、
はい、
やりませんかって言って断る人が非常に多い。
断れる理由って何ですか。仕事でとかって断られるんでしたっけ。
仕事でも断れると思いますよ、
うんうんうん、
でさらに、そうそう、でその最初の出席みたいな、その実際の裁判で休んでる人はそんなにいらっしゃらないみたいなんですけど、
はい、
じゃ説明しますよみたいな時に来ないみたいな。
これ報酬とかも別にないんですもん。確かに
報酬あったんじゃなかったか、
ありましたっけ。
まあでもその高くはないよね。
逆に何て言うんですか、あれ 裁判をやるメリットみたいなのよく分かんないですけどね。
裁判員制度を、
制度として選ばれて裁判員として立つメリットみたいなのよく分かんないですかね。
そうですか。裁判に直接関われる機会なんて、うん、多分一生に一緒にとかその法曹界に入らない限り絶対ないじゃないですか。
それはいらない経験じゃないかな。
まあ、だそういうふうに考えてる人もいるってことですよね。うんうんうん、だけどこれ例えばアンケートの結果では参加した人、
はいはいはい、
その義務であっても参加したくないっていう人は4割いるんですけれど、
はい、
もう参加した後っていうのはこうだからもっといますね。あまり参加したくないが義務であれば参加せざるを得ないという人が 41% だから参加したくないと考えている人自体は8割なんだけども、はい、経験した人は9割以上の人が良い経験だったというふうに答えている、
は
い、
そりゃそう言いますよねって感じもしたくなんですよね。
いやいやいや、これ別に、まあ、ちょっともちろんバイアスかかってないとは言いませんけど、はい、まあ、9割ですからほとんどの人がそういうことな、はい、面白かったっていうか、
は
い、まあ、こういうふうな例えば、ね、事件の問題もあるし、
はい、
例えば裁判の問題それも分かるじゃないですか、
うんうん、
事件の問題も分かれば裁判制度っていう問題も感じたりとか、う
ん
うん、あとこういう他の人たちがこういう真面目な場所でどういうふうに語るかみたいなこととかも面白いかもしれないし、
うんうん、
自分の興味とか社会についての考えが深まるっていう場所には僕はまあ推測としてはなると思うけど、まあ、もちろんいろいろ言われてますよ。裁判制度自体が非常に問題がある、非常にこうコミットしづらい。
あれって被告には裁判員はこういう人だっていうのは分かんないんでしたっけ。被告人がその裁判員を調べてこういう人がいたってことを調べることはできないんでしたっけ。
まあ、調べようと思えば調べられる
んですか。なんかよくそういう事件がドラマ化されるじゃないですか。
ほとんどそういうことないらしいですけどね。
あ、そうなんですか。
うん、実際はそこを逆恨みするっていうのは非常にレアというか極めてないみたいなことは。
制度で扱う裁判ってどういう裁判なんですか。民事なんですか。
僕もパパッと答えたいんですけどね、答えられないんで、今度じゃあ裁判制度についてやりましょうかね。いやでもこれ ね、
そうですね、
裁判制度を導入すること自体にも非常に疑義があって、
はい、
やめた方がいいとかね、
はい、うん、
陪審制度と裁判制度は違うんですよ、
うんうんうん、
ね、12人のイカれる男みたいなのありましたし、
はいはい、
三谷幸喜さんの映画とかもありましたけど、はい、あれと今回の裁判制度って実は仕組みが若干違うんですよね、イメージしてるものと、
うんうんうん、
だからその辺のことは結構ディティール見ていかないといけないっていう問題もあったりするんですけど、
確か話していくプロセスだけはするんだけど結局は裁判長が決めるみたいな話でしたっけ、
ね、なんか量刑を決めるのかな、うんうんうん、ちょっと分からないな。なんかまあね、そうこういうのがさらっと言いづらいじゃないですか。
なんかそういう裁判
の僕も早く荻内気になりたいって思いますけども、
裁判の何て言うんでしたっけ、観覧って言うんでしたっけ、それを見るとか、
はい、
国会のなんかそういうのを見るとかっていうのも一つの、まあ、イベントといえばイベントにもなるような気もするので、ちょっと扱ってみたいですね、
うん、まあそうですね、その阿蘇山大噴火さんにお聞きするというのもあると思うんですけど、
そうですね、
さあということでニュース、はい、ちょっとポロポロ喋りながら進めてしまいましたが、
はい、
なんかニュース気になっているのありますか。
そうですね、他で言うと登山家の方が昨日亡くなったというニュースがどっと飛び込んできて、
はい、
そのまあアベマ TV で中継をする予定だったところで、
はい、
まあ一つの憶測ですけどそれに合わせてちょっと強行的に無理をしたんじゃないかみたいな話も出てたりするので、
はい、
いろいろその商業的になる、もちろんその登山っていうのはすごくお金もかかることだし、いろいろなねコラボとかメディアとかと協力し合ってやるっていうのは正しいことなのかもしれないですけど、
うん、
それにおけるリスクというかは、うん、その本人だけではなくってメディア側もいろいろと考えなきゃいけないことがあるんじゃないかなと思います
ね。まあね、あまねくいろんな、まあお亡くなりになったのは
栗木さん、
8度目のエベレストを挑戦中だった登山家の栗木信和さん35歳だそうですが、
はい、
まあ、その登山家の方は特にそうでしょうけど、まあ、お金がね必要で、
そうですね、
だから単純にこう旅をするとかっていうふうな話ではなくて、うん、やっぱこう、まあ、中継っていうふうにするとね彩りがあるけれども、
はい、
まあ、何らかこうバイアスがかからざるを得ないことはあると思うので、まあ、民間の活動もそうでしょうし、まあ、政治ですらそういう要素がちょっと増えてきている問題だと言われてますけども、切り離すの難しいと思うんですけど、まあ、 でもそんなこと言ったらね、いろんなものってしがらみあるから、うん、からそれを込みした上で、うん、でもまあちょっと登山は難しいけどね、正義っていうかその人の道にあらざることはしない方がいいとかって言いたいとこだけど、この辺はね何とも言えないですけど、僕でも非常に感想が難しいですこれ、うんうんうん、なんというか、
いや本当に各視点によって考え方は絶対違うとは思うんで、うん、そういう意味でもちょっと取り上げたいというか、うんうん、考えるきっかけになりますね。
はい、ちなみに、まあ、先週は、はい、多くの著名人の方がお亡くなりになられたというふうなニュースもありましたが、はい、まあね、こんな話を聞きました、自分の世代で直接見てた人がだんだん亡くなっていくということが増えて、まあ、我々世代が、ね、上がっていけばそういうこともありますので、そうなってくると、まあ、そのうちですけど、うん、まあ、本当によく聞いていた音楽のね、うん、ミュージシャンが亡くなったみたいなこととかもあり得ることになりますから、うん、まあ、ちょっと死をね、ちょっとそういう形でしか今世の中受け入れづらいところもありますけど、ね、という、まあ、死についても考えさせられる1週間でしたかね。
平成が終わりますからね
そういう切り方ちょっとざっくり俺好きじゃない
いろいろなそれを象徴するものがなんかちらほら出てきてるように、まあそれ平成が終わるってことに結びつけて考えがちだってのもあります
けど、まあでもなんかその四季とか、はい、その元号とかって日本人好きよね、
はい、そうですね、
そのなんか節目みたいなものが無理やりさ何かとこう接続していって、はい、徐々にこうつながっていくみたいな、うん、なんだろうね、春とかね、
なんかでもあれですよね、言語を変えるけどその公共的なシステムの言語は変えられないみたいな感じなんですよね。
そうそう、じゃあだから言語についてその
平成29年平成30年全然そのまま続ける
テレビ番組とかがさ、はい、激動の昭和史とかさ言いたいだけじゃんみたいな
まあまあそういうフックにはなりますからね。
だから言葉の力って結構すごいよね、はいはい、何の意味もないことに意味が生まれるじゃない、はい、まあまあだからそういうちょっと仮想的なこともあるけど、うん、まあ、やっぱこうなんか死ぬこととかもね実は仮想的なんですよね、はい、うん、自分が直接何か変わるわけでもないんだけど、うん、象徴的な人がいなくなることについて何かこう心が変化するとか、うんうん、まあ、ちょっと最近西城秀樹を口ずさみまくってますけども、はい、ということで、ここまでにしときましょう、
はい、
はい、ニュースの種のコーナーでございました、はい、お相手はイベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
必ずまた。